もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。は
い、最初に年齢を教えてください。
61歳ですけど。
61歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
58歳です。
58歳。お子さんは？
3 人います。
で、今は一緒に暮らしてるのは？
子供1人と父親がいますので、まあ4人ですけども。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
妻がですね、いろいろなものを処分できないんですわ。
ああ、要するに処分できないです。捨てられないってこと？
そうですね、はい。まあいろいろとスーパーの買い物袋とか、お菓子の食べた残りの袋とか、処分できずにそのままあるところに固めておいておくという、なってるんですわ。結局足の踏み場もないと言いますか、そういうふうな状態になってるんですけども。
それで結局それを大切に使ってるわけじゃないんでしょ？
使わないんですわ。
使わないですよね。
本人が言うには、いずれなんか使うときにあるやろうということで言うんです
わ。なんかもったいない。
そうでしょうね。まあ、スーパーは毎日のように行きますので、溜まってくだろうと、袋にしても何にしても。じゃあ捨てればいいじゃん、また買ってくるから、どうせ溜まるからと。それでも、いや、なんか捨てれない、捨てれないって。
で、その捨てれないのはいつ頃から始まりました？
10年ぐらい前ですからね。
ということは、結婚した当時はそういうことはなかったわけね。
その時も、母親がいましたので、いろいろと、まあ、処分してもらったんですけども。
あ、母親が家の中をマネージしてたから、必要のないものは捨てる。そういうことはできる。
そう
です
ね。はい。
それで、母親がいなくなって、さっき10年前って言いましたよね。
はい、約10年ですね。はい。それがひどくなったんですよ。
ひどくなった。
そうですね。で、私もつい見かねて、
はい。
こんなもんいらんだろうということで、宅地内に焼却する、ちょっと作ってあるんですけども、
はい。
そこで行って、もう処分したんですよ。もやっていうか。
はい。
そしたら、ちょっと用事済ませて帰ってきて、これがない、どこやったのって、
ええ、
もう決勝変えて怒るんですわ。
ものすごいことでしょうね、
ええ。どうせ買い物してくるから、たまるじゃないかと、うん、また集まるじゃないかと言っても、いや、ダメだ。はあって、もうそれでもう話ができませんって、そうなっちゃったんです。まあ、これも話のついでなんですけど、洗濯機なんかでも、壊れたら普通、買い替えたりして出したらでしょ、処分で。
ええ、
それも、うち、私のところの家は5台あるんですわ。
洗濯機が5台、う
ん、5台。1台はほとんど父親が使ったりしてますけど、ほとんどメインは。
はい。
あとの洗濯機はいろいろと物の種類によっては使い分けしてるみたいで、
うん、
これは下着とか、
うん、
いや、これは なんだとかとか、いろいろと分けてるみたいです。私、うん、はっきり把握はしてませんけど。
うん。なるほどね。
私個人の意見としては、その捨てられないものには、なんか思い出があるものとか、なんかちょっと手を加えれば直せるんじゃないかとか、
うん、
そんなようなものしか思いつかないんですけども、
うん、
本人にとってみれば、自分の手に入れたものは捨てたくないと、話したくないと、そういうふうに思ってるみたいですけど、
うん、なんかこう、虚しさっていうのかな、そういうものが奥さんの中によぎったっていうのは、なんかそういうことっていうの
は、なんか時々言う言葉はですね、
ええ、
実家の母親がちょっと認知症になりまして、その時期にちょうど、
は
あ、父親も割と早く亡くなったんですわ、60歳ぐらいで、
はい、
ですから、私の父親も90なんですけど、まだ。ですけども、
はいはい、
同年代の人を見て羨ましがるんですよね。
うん、
あの人はいいなって、でもその人に決められた人生だからしょうがないんじゃないかと言ってはいるんですけども、
うん、
本人にとってみれば相当のショックがあるみたいで、
うん、
それが一つの原因かなとも思うんですけども、
うん、お母さんは今だけどまだご存命なんですよね。認知症って言ってましたけども、
はい、
でお母さんは好きだったわけ
でしょうね。かなりの影響を受けてると思いますよ、母親の小さい頃の影響は。
それでお母さんがそうなったってことに対して、なんかものすごいやりきれなさも、
うん、ないように感じるんですけど、
うん、やっぱり10年前っていうこの段階では心の支えになってた。
はい、あ、そうでしょうね。はい。
で、その心の支えになったものを失って、なんとなく人生が虚しくなったっていう、そういう時期なんじゃないのかな。
うん、重なりますね。はい。
そうすると、こういうことが始まっても別におかしくないんですけども、今日のあなたの相談っていうのは、要するに買い物袋とかなんか次から次へと溜まってきて、それを処分すると猛烈に怒ると、困った、どうしようかっていうことですね。
まあ、簡単に言えばそうですけど。
はい。簡単に言えばそういうことですけどって、まだその他に何かあるわけですか。
いろいろあるんですけども。
いろいろ、どんなこと？
例えば、本人パートやってますけども。
はい。
特定の人物しか話しなくて、ちょっと何か言われると、その人も徹底的に嫌うわけ。
ああ。
で、恨むわけ、何か言われた場合。
しつこいだろうね。
で、私が今家にいますから、何かのあった場合に、あんた出てよ、あんた出てよって、わざわざ 10分も15分もかけても呼びに来るわけ、
うん、
話だけ聞いておいてもまた後日また連絡しますとかなんか言っておけばいいじゃないのと、相手も待ってるからってそれでも呼びに来るわけね。
要するに知ってる人と知らない人、付き合う人と付き合わない人もはっきり分かれてるわけだ。
そうですね、はい。
で、あなたはまあいろいろ今苦労してるとどうしたらいいかということですね。
そうですね、はい。
はい、分かりました、はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います、
は
い、
こんにちは。
こんにちは。
あの、今日の相談は、
はい、
妻が全く見えません。妻が何を考えてるか分かりません、はい、今後僕は妻とどのように付き合ったらいいでしょうって話じゃないでしょうか。
はい、そうです、はい、
そうですか。それはね、奥様は幼児期からお母さんが過干渉だったと私は思ってるんですね、はい、過干渉で育った親っていうのは、はい、そのお母さんが認知になった時子供はどう見るかというと、はい、それまではお母さんが過干渉ですごくうるさいので、はい、すっごく大きなゴリラのように見てるわけですよね。
あ、
そしていつも怯えながら母親の顔を見ながら生きてきたんです。ある時母親が認知になりましたね、
はい、
その時に、え、私今までずっと50何年間母はすごい人ですっごく怖くて立派だと思ったのに、はい、こんなに小さな人って思った時に、
はい、
女性はどうなるかというと、ものすごい憎しみとイラつきが出るんですね。なんでって、なぜ私はこんな人にこれだけ怯えていて、そして神経を使って、なぜなぜなぜってなるんですよね、
うん、
じゃあなぜ私が過干渉ではないですかって言うんですけども、はい、これは先ほど言ったように過干渉の特徴です。
あ、
テレビでも何でもそうです。壊れても置いときたくなるんです。
あ、
捨てるのが嫌なんですね。
あ、
ところが整理はできないんです、
うん、はいはい、
床に散財に散らばってます。
あ、
はい、言えば言います、確かに。で、はい、切れます。切れたらもう手がつかない、
は
い、でパニック症状が強いはずなんです。
あ、
そしてそれだけパニック症状がすごいのに判断しようって判断できないんです。え、わかんないわかんないわかんないってすごい慌てるんです。これが過干渉で育てられた女の子なんですね。
ああ、
本当に幼児期いい子だったんです、この人。
ああ、
無理をしたんですね。
ああ、
だから誰もが嫌いなんです。嫌いなのを笑顔で会ってたんですね。
ああ、
ところが一番怖いゴリラみたいなお母さんがこんなにちっちゃいんだって、私が思ったお母さんと違うと思った時の現実とのギャップですね。それからものすごい怒りが出るんです。もともと人間嫌いなんです。要するにお母さんは過干渉でかかってきますから歩み寄ることが嫌い、
はい、
本来は、
はい、
でもお母さん怖いから一応ニコニコして接している。
あ、
これ抑圧なんですけども、そう思って生きてきた時にある日突然怖いものがなくなった時に、今まで何だんだん無理したんだろうと思った時の怒りは相当のものなんです。
あ、はい、
で、じゃあどうするかって、あなたがどう対応するかことですよね、奥様と、
はい、
あの奥様にもお料理作ります。一つの例題ですけども、
はい、
どんなの。
いろんな焼き物とか煮物とか大体できますけど。
ということはあなた自身も今奥さんに対しての関心はないわけですよね。
まあそうですね、はい。
早く言えば嫌になっちゃったの。
はい、
別れたい。
いや、いろいろとありますので、
うん、父親いますもんね、
うん、で、うん、できる限りなら別れなくて別居ぐらいで済ませれないかなとは思うんですけども。
これ奥様もそう思ってるんです。実はもう人間関係煩わしいんです、はい、
ええ、
奥様もしつこくからのも嫌なんです、気分的に、
はい、
そしたらあなた自身が今日の相談は世間が分からないで、一応父親が、はい、まあ、元気でいらっしゃるんでね、はい、そういうこともあって子供たちも分からないように家庭内別居はないですかと。どうですか。
うん、まあそうですね、はい。
で、あなたの実はどうしたいの。
最低限のことしか話さずに、まあ、それ以上のことは喋らないってことにしようかなとは思ってるんですけど。
それ奥様も思ってますよ。
うん、まあそれでいいと思うんですけど、それで解決できればずっとこのこれからも。
それで解決できればってことはどういうこと。結構あなた短期でしょ。
そうでしょうね、はい。
そしたらね、今あなたどんどん話が変わってきてるんです。それはなぜ。
話の流れの中でそういうこともある受け付けてもらえるんであればってことで話したんです。
じゃあその一点は何。
家庭のものがなかなか特にできないと、
うん、
そういうのと本人がなんか外部との人のあまり接したくないような性格してるからどうすればいいのかということ。
そしたらその1点だけで言うと、ね、大きなポリ袋ありますね、
ええ、
あそこに台所のものはここに置いとこう、
はい、
今にはこれ置いとこう、はい、こういうボンボ入れとき僕が整理するよとかって言うんです。ただ言うだけですよ、
はい、
そうしますと彼女を落ち着いてそこに入れます必ず、
はあ、
で、それはなぜかというと、君が怪我をしたら僕が困るからって言うんです。
ああ、はい、はい。
君の健康のために。
うん、うん、はい。
で、君が気持ちよかったらこの袋に入れてくれって。
はい。
で、捨ててしまったら悪かったねって言うんです。受け入れるんです。
はい、はい。
それだけで彼女がだんだん収まってきますので、ぜひ床のゴミはそれでやってみてください。はい、まず間違いなく聞いてくれると思います。はい、もう一点何でしたっけ、は
い、いや、その周りと外部とのあんまり付き合いがしなくて。
あ、それはね、無理です。ますますこれから人が嫌いになります、でもね、あなたを救いに求めてるんですから、夫として子供さんにいらっしゃるでしょ、
はい、
だいいよ、外の人が来たら僕がやってあげるからって言葉をかけてあげると、彼女は毎日今でも怯えてるんです。
あ、
彼女の人生はいつも怯えている。
あ、
ある日時々ふとあなたの行動を見た時に、瞬時幼児期のお母さんの叱責を思い出して震える時ありますよ。パニックってそういう時なんです。で、もしパニックが起きた時も、あなたを慌てずに、あ、いいよ、息吸って、吐いて、すごいすごいって一緒にやるんです。
はい。
と、ますますあなたの言うことを聞くようになります。
はい。
ですから、奥様は奥様なりに、58年間、はい、彼女が怯えて暮らしたことだけは理解してほしいんですね。
はい。
一緒に暮らすならば。
はい。
で、こっからが幼児期内ですので、加藤先生伺いますね。先生。はい、
もう一つあるんですけどって、二つ問題が出てきちゃったね、一つはね、近づくこと、親しいことが非常に怖いんですよ、だからなんかちょっと尋ねられたりね、するだけでもちょっと怖い、あの、嫌なんですよ。そういうのはまさに、そのなんていうのかな、今ワロ先生が言ったように、過干渉で育てられた人が多いんです、近いことがものすごい恐怖になるんです。だから近くなると近いことを回避しようとするんです。要するに親しいことに耐えられないってタイプいるんですよ。近いことに耐えられない、これね、回避依存症って言ってね、人と近くなることを避けないではいられないっていうタイプがいるんです。それで奥さんまさにそれなんですよ。回避依存症、アボイダンスアディクトなんです。で、このアボイダンスアディクトっていうのは、だいたいもう一つ別の依存症があるんですよ。これが持ってるものを捨てられないっていうことです。で、先ほども言いましたように、持ってるものを、袋だっけ、スーパーかなんかの、
はい、
それを燃やしたら猛烈に怒ったっていうけど、ものすごい怒りです。怖いです。捨てられないのは一つの依存症なんです。
はい、
で、要するに、だから複数の依存症にかかってるの、奥さん。
はい、
ですから今、大原先生の言ったようなアドバイスと、
はい、
もう一つはね、そのなんでこういう依存症になったかっていうことを奥さん自身が気づいてくれないといけないんですよ、
はい、
だからその気づいてもらうためには、奥さんにやっぱり自分の過去を自己分析してもらうんだな、それしかないんですよね。
あ、
なんで私は近いことに耐えられないのかとか、そういうように考えてくれればね、自分は小さい頃お母さんが怖かった、要するにお母さんと一番近い人ですから、だから人が近くなると怖いんです。お母さんとの怖い関係を思い出しちゃうんです、
はい、
お母さんとの恐怖の体験を再体験しちゃうんですよ、
はい、
それともう一つは、その捨てられない方ですから、具体的なアドバイスを大原先生してくださいましたけどね、はい、その基本にそういう心理的な不安があるという理解ですよね。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します、
はい。はい、ありがとうございました。どうも失礼します。
近づくこと、親しいことに耐えられない、回避依存症、アボイダンスアディクトと言います。